はい、では続きをね、させていただきます。ですね、続きをさせていただきます。私たちは、今、異邦人の、時というテーマで、この御言葉を見ていってます。そして私たちの希望が、神の国が来ること、神様が支配している本当にこの世界が来ること、私たちが神様のものと、されて、そして世界も神のものとされることを願っております。そのことを祈りなさいと言われて、でそれまでの間の、この異邦人が支配をするところをですね、私たちはじっくりと、見ていきました。そして、ちょっとこの私たちの感覚からすると、なかなかね、なんていうのかな、こうしっくりと来ないというか、普通あんまり考えないような、ことが書いてありましたね。特にこの小さな角ですね、大きな角になって大きなことを言ってと、そして世界を支配するこの真の王の王、主の主が来られる前にそれを真似して、そして人々を騙していく偽キリストが現れる。そしてそれがユダヤ人たちと非常に関わりがある、神様が選ばれたこのユダヤ人がどのような神様に対して応答し、また、神様がどのように彼らを取り扱っているかに従って、この異邦人の時もこう変わってくるということを、見ていきましたですね。ユダヤ人といっても本当に私たちほとんど日本にはいないので、しっくりといかないっていうのは、たくさんいろいろしっくりといかないっていうのはあるんですね。だから今回の学びっていうのは、何て言うかな、その架け橋っていうか、その間にある私たちが普通に生活している中で、本当に終わりの日っていうのは一体何なのかっていうことを身近に感じるための、この背景のね、知識を提供させていただいているという感じになるかと思います。そして、今晩はですね、さらにですね、このキリスト者、クリスチャンにとってのこのもっともっと身近になっていくというのは、もうすでにイエス様が来られて、そして私たちの罪のために死なれました、蘇られました、そして私はまた来ると言われた、そこまでの啓示が与えられている中でね、このダニエル書がに書かれているこの異邦人の時が、この黙示録の中でさらに解き明かされて、いるというところですね、見ていきたいと思います。でどうでしょうね、ダニエル書、少し身近になったでしょうかね、午前中のことでですね。でさらに学びを続けていけたらなと思いますけど、今度黙示録ですね。で黙示録もね、なんていうのかな、そんなに難しくないです。この細かいところでこれは一体何だかっていうことを考えてしまうと難しくなってしまうんですけれども、もともとヨハネっていう人はとっても簡単に書いてます。素朴な人です。でギリシャ語自体もね、結構こう拙いギリシャ語と言われてますね。実際は綺麗なギリシャ語はルカだって言われてますね。ルカはお医者さんでね、文学的にも綺麗なギリシャ語を書いてると。けれどもヨハネは本当にこう朴突っていうかね。でそれで何を言ってるかっていうことをはっきりと書いてくれてるんですね。黙示録も例外ではありません。で、これですね、ちょっと英語になって、しかも細かいので、もう本当に今これをしっかりと見ていくっていうふうにしなくていいんですけれども、ヨハネに対してイエス様が、現れて、で1章の19節でイエス様はこう言われました。黙示録ですね。あなたの見たこと、今あること、この後に起こることを書き記せってイエス様おっしゃいました。であなたの見たことっていうのはもう実際に見たことですね。この1章に書かれているイエス様が栄光の姿で、この現れ、そのあまりにもの栄光の輝きで、ヨハネが倒れてしまった、そこのところを書き記しなさいと。そして次に今あることを書き記せってこういうんですね。でそれが2章から、この始まるこの7つの教会、その当時あった教会の7つなんですけども、でもよく読むと諸教会に御霊が言われることを聞きなさいと言って、その一つの教会に対して語っているのではなくて、その一つの教会を通して、 その全ての教会に対するメッセージ、他の人たちのメッセージもそうでしょう。ほら、例えばコロサイ人への手紙って言ったら、コロサイ人だけじゃなくて、やっぱり読まれる、ほとんど普遍的に読まれることをやっぱ期待してね、書いてると同じように、イエス様ご自身がこの教会全体に対してこの語りたいことをねおっしゃってる。それがね、2章と3章にあるんですね。で、これらこの後に起こることを、書き記しなさいとイエス様が言われました。で、この後というのが、英語だったら After these things って書いてあって、何のことなのかと、これらのことって書いてあるんですけれども、それがこの教会のことの後に起こることを書き記しなさいと、まあ、いうことなんですね。これちょっとここに教会堂が書いてありますけれども、これが今言った、私が言ったこの2章と3章の内容で、そして4章以降が教会の後のことを書き記しなさいと、この言われているわけなんです。で、私たちの教会の役目というのが何というのかな、このうまく説明できないんですけれども、まず五旬節でね、ペンテコステで聖霊がこの降り注がれてですね、弟子たちに祈っている弟子たちの間で降り注がれて、そして神のイエス様のこの復活のメッセージを聞いたユダヤ人たちが、バプテスマを受けたと、水のバプテスマを受けたと、そこから教会が始まりましたね。で、その教会が始まって、そして教会が、ある時期というのは、実は、まあ、天にある教会、このもうすでに死んでね、天にある教会、それ神天神地まで続くんですけど、それでない地上における働きというのはリミットがあるんですね。この終わりがあるんですよ。いつまでも教会が地上に残っているということでは聖書を見るとないんですね、で、これが、この第一テサロニケの4章に、私たちが引き上げられますよって、イエス様が戻ってくる、天から戻ってくる時があって、そして私たちも引き上げられて、その間の空中で会うということが、書かれています。よく敬虚、選挙の虚に、携帯の敬に、そしてあ間違った携帯の敬に選挙の虚ですね、敬虚、と、よく言われますけれども、で、そこをもってね、この地上におけるいわゆる教会の働きは、この終わるわけなんです。だから私たちがね、この神様のこの国の働きというのはもちろんこの初めからあって、けれどもイスラエルを通してというのはこのアブラハムの時からですね、そしてモーセの時からこの始まって、で、神の国というのはいつもこうやって動いていくわけなんだけれども、教会もその一つなんですね。で、教会が最初から最後までずっとあるってわけじゃないんですよ。もちろんその、なんていうのかな、その天における教会っていうのはずっとあるんですけれども、けれども地上における神様の働きっていうのはそうやって変わっていってる。で、福音書の中で置いてさえ教会ではないんですよね。わかります？ペテロに対して、私はあなたの上に、ペトラの上に、岩の上に教会を建てるとね言われて、まだ教会も始まってないんですよ、福音書でさえがですね。そして、聖霊が降り注がれて、今度はこのイエス神様がこの時だとお決めになっている時に、これを取り除く働きを行われますですね。ちょっとって思うかもしれませんが、そんなもんなんですよで、その後に起こる事柄なんですね。だから神様が今度はこの国に、この世界にご自分の支配を、キリストの権威を確立させる、神の国を建てる、そのもう急速にね、それを展開させる時が、この4章からこの19章までに書かれている、19章でここでね、イエス様地上に再臨されるんですよ。で、20章で神の国が地上に建てられて、そして最後の審判があって、その後に新天新地って、この天と地の全ての万物が崩れ落ちて、神様が新しい天と新しい地を作られて、永遠に住む都を私たち、またこれまでのこの教、神の国のメンバーですね、旧約聖書の聖徒もいるし、その教会もあるし、あとイスラエルも回復してですね、イスラエル人自身も霊的にイエス様を信じて回復する彼らも、このいろんなメンバーがね、聖徒たちが この加えられて、そして新天新地がで完成するというのがこの流れなんですよ。
また原稿以外のこと言っちゃったからね、長くなってるね。
でですね、その黙示録がこの4章と5章の中にこの父なる神を礼拝している、天使の姿、長老たちの姿を見ることができ、そして次に子羊が出てきます。子羊誰ですか？ほふられたと見られる子羊がって言ってですね、そして父のところに行って巻物を受け取ったと。でこれがこの今朝学んだ7章で、人の子と、ね、人の子のような方がね、天の雲に乗ってきて、そしてあらゆる主権が権威が与えられたって書いてあったでしょ。そこの部分になります。イエス様が巻物をですね受け取られたんですね。その巻物とは何かというと、これが巻物のつもりですね、これね、巻物です。で巻物は何かというと、このエレミア書にですね、この巻物に購入証書というこの言葉が書いてあってですね、これね、結局ね、不動産のね契約売買ですよ、ね、で聖書の中にはレビ記の中にこの贖いという言葉が出てくるときに、土地の贖いという話が書いてあります。それ何かって言ったらね、ユダヤ人たちが神様から与えられた土地を貧しいから売らなければいけないような状況が起こったときに、その土地を失わないように名前を残すために、この近い親戚の人が買い取らないで買い戻さなきゃいけないっていう、そういう掟があるんですよ。わかります？例えば代々斎藤家がいたとしてですね、そしてなんかその中で大切な土地があってですよ、けれどもそのメンバーの一人がなんかちょっとなんか事業に失敗してね、で全てをこの売り渡さなければいけないと、ね、その土地を、でも斎藤家のね名前を残すために、その同じ親戚がそれを自分が購入して、そして、その名が残っているようにすると、まあ、こういう立法がある。これを神が全世界的に行われています。アダムが罪を犯しました。そしてアダムに神様が土地をお任せになっていた、この世界をお任せになっていたのに、罪を犯したので失われてしまったわけですね。売り渡してしまったんです、悪魔に。ところがイエス様がその土地を、世界を購入するためにですね、ご自分の命の代価を支払ったと。だから人の子は、ね、使えられるためではなく使えるために来て、そして贖いの代価として来たんだと書いてあります。でなんでね、このイエス様罪許すとかなんだかっていう話の時にお金の話が出てくるのとか、贖いっていう言葉で、あれいい感じだね、改変に売るじゃないですか。あれはね、経済用語っていうか商取引の用語なんですよ、ね、で私たちが何か大切なものを失って、そして誰かが買う時に、お金もそうなんだけど、もっと大切なものってのは命ですよね。命、イエス様ご自身がその血を流すことによって、その対価を払うことによって、そしてこの世界を神のものとするとですね、でこれを行ってくださったんです。もうだから世界はイエス様のものなんです。イエス様のものなんですけれども、いいですか、まだ悪魔が、なんていうのかな、不法占拠してるんです。あとは行政が来て、まあ、どうやって退去して、そこから出てってもらうかっていう話なんですけれども、その出てってもらう話が6章から19章までなんです。この巻物を開きます。その巻物が購入証書になっておりますが、でその購入証書をこの一つ一つこの封印を解くと書いてますけれども、まあ、日本語だとね、この解くっていうとなんかこう紐を解くみたいに聞こえるんですけども、本当は昔の購入証書っていうのはね、これ書いてないね、ここに あらあらこれこのローみたいなの垂らして、そして閉じるんですよ。そこにこの指輪のこのそこに印鑑みたいな、このなんていうか刻印、それを押すんですよね。そうするとこの刻印が押されて固まって、でそれをね割っていくって感じで、一つずつね割っていくって、象徴的にね、これで、このイエス様がこの私の土地であるということを主張していくわけですね。所有権を行使していくわけですよ。で災いとしてそれが出てくるわけなんです。 という内容が6章以降に書いてあります。で、一つ目にね、この、封印を解いたら何が出てきた、白い馬が出てきたって言うんですよ。で、これがね、不思議、19章にね、白い馬が出てくるんですよ。イエス様なんです。そこははっきりしてるんです。もう明確、その白い馬に乗った方が鋭い剣を持って、そして戦われると。ところが白い馬に乗ったものが6章にも出てくるんです。で、勝利から勝利へといって、で、いかにも良さそげなんですけれども、その後を見ると戦争が起こったり、飢饉が起こったり、インフレが起こったりですね、そしてイエス様、神を信じているイエス様を信じているものがどんどん迫害されている、殉教の霊がね、祭壇の下にあるとかって、もうめちゃくちゃなんですね。誰かって言ったら誰ですか？反キリストです。偽キリストです。本物のように見せて、そうではない人が現れるということですね。で、それで6章以降にその災いが続いてですね、この10章に力強い御使いが現れます。あ、これ途中だね。10章に力強い御使いが現れて、これ、こう書いてますね。7節に、神の奥義は神がご自分のしもべである預言者たちに告げられた通りに成就すると。で、このように宣言して、今まで預言者が語っていることをさらにもっともっと、この語られていることを成就する内容を11章以降に書いていくんだよって話なんですね。ちょうどね、福音書においてもよく読んでいくと分かるんですが、イエス様の十字架に近づいていく時のページ数ってめっちゃ多いでしょ。で、十字架と復活の内容がほとんど占めてるじゃないですか。特にヨハネによる福音書は13章から、もうイエス様がこの最後の晩餐の時のね、話で、そして21章まで続くんですよ。あまりにも不釣り合いです。まず生まれた時とね、あとはバーンと飛んじゃって、12歳の時だけ、13歳の時でイエス様の姿ちょこっとルカが書いて、バーンって30歳いきなり生きるでしょ、30歳ぐらいで。そしてガリラヤの宣教も3年半ぐらい続いたのではないかと言われますけれども、どうですかね、結構まばらで最後の方が集中してるんですね。なんでかっていうと、聖書に書かれていることを成就しなければいけないとイエス様が言われたんですね。これイエス様が捕らえられて、イスカリオっていうのは騙されてとか裏切られて捕らえられた時に、だからそこに関する予言が、旧約における予言が猛烈にたくさんあるからなんです。再臨も同じなんですね。再臨もこれから猛烈にたくさんある予言を成就するために、成就するんだということを言って、この11章以降にそのことが書いてあって、その11章以降に出てくるキーワードというのは、一時、二時、半時とか、1260日とか42ヶ月ですよ。わかります？じゃんじゃんこの話ですよね。70週目の最後の週のこの半週に生贄の捧げ物をやめさせると言った内容に入っていくわけなんです。どうでしょう、皆さんついてきました？これね、ね、あ、これまだそうですね。はい、そして、ですね、11章においてはその反キリストがこれですね、反キリストが、ユダヤ人たちと契約を、固い契約を結ぶと、この神殿についての固い契約を結ぶという内容が書いてあって、前半でこれやべえんだよこの神殿はと言って予言をしている2人の証人の話が書いてあります、ね、神殿がこれから建てられるんです。で、神殿が建てられることをイスラエル人はすごい願っている。今のユダヤ人って神殿がないんですよ。で、もちろん真理はね、私たち聖霊がおられるところ、私たちが集まっているところ、私たちのうちに聖霊がおられて 今ここでは、今はこの私たちの聖霊がおられる教会に神の宮があると神様おっしゃっているわけですけれども、けれどもユダヤ人にとってはその物理的なこの神殿をこの聖書に書かれている通りに待ち望んでいるわけなんですね。そしてダニエル書にまさにそれ書いてあるわけですよ。回復するって聖女がですね。でさっき言ったように反キリストは偽物を提供するんです。みんなね精巧なね札渡されたらなんかもう使っちゃっていいじゃんって実際使われて流通するじゃないですか、ね、だからそれらしきものを作って、そして彼らがそれで受け入れていく。でそうじゃないんだ、この神殿じゃないんだということを言ってるのがこの2人の、この証人なんですけれども、ところがね7節を見ると11章の彼らが証しを終えると底知れぬところから登ってくる獣が彼らと戦って勝ち彼らを殺すと、この、1260日ってね3節にね予言する、これは3年半ですよ。1年が360日って考えてください。ね、実際は365日ですけれども、当時は、バビロンのあれそうだね、当時は100 360日として数えてね3年半ですよ。そしたら彼殺さで獣がね底知れんところ、地獄からねの一つですけど底知れんところって、そこからね出てきて、それ彼らを殺すって書いてあるんです。で3日半の後にまた息を戻るんですけれども、で引き上げられるって書いてあるんだけれども、獣が出てきました。獣が、はい、ちょっとポーッとせず獣って言ったら、あの獣ですか、ダニエルね、7章に出てきた第4の獣に関わるだろうなというその獣が出てきています。そして12章に入るんですよ。ですか、まだいいか。12章を見るとね、ちょっと読んでみますかね、これね、やっぱりちょっと複雑なので1節から6節までお読みしますね。また巨大な印が天に現れた一人の女が太陽を着て月を足の下に踏み、頭には十二の星の冠をかぶっていた。この女は身をもっていたが、生みの苦しみと痛みのために叫び声を上げた。また別の印が天に現れた。身を大きな赤い竜である、7つの頭と10本の角を持ち、戸を持ち、その頭には7つの冠をかぶっていた。その音は天の星の3分の1を引き寄せると、それらを地上に投げた。また竜は子を産もうとしている女の前に立っていた。彼女が子を産んだ時、その子を食い尽くすためであった。女は男の子を産んだ。この子は鉄の杖を持って全ての国々の民を牧するはずであり、その子は神の身元、その御座に引き上げられた。女は荒野に逃げた。そこには1260日の間、彼女を養うために神によって備えられた場所があったと。はい、この大きな印が女についてのことですけれども、この女はイスラエルです。なんでわかるかというと、一節で頭には十二の星の冠で月があってっていうふうに書いてますけれども、これはヤコブの息子ヨセフが見た、この夢そのものなんですね。つまり十二の星というのは十二の息子のことであって、月というのがヤコブの奥さんでね、で出てきてイスラエルであって身ごもって生みの苦しみをしているって、イスラエルの役目というのはメシア、キリストを生み出すことですね。そうでしょね、そして生み出したんですよ。で次に出てくるプレイヤーが3節で赤い大きな竜なんです。この竜誰かというと9節に書いてますが、悪魔サタン、あの古い蛇ですよ、全世界を惑わす、ね、でこの竜がね3節見ると7つの頭と10一本の角を持って七つの冠をかぶっていた。おお、十本の角が出てきましたね。で、この竜が こう食い尽くそうとしていたとありますが、イエス様がお生まれになった後にベツレヘムにいる2歳以下の子供が皆虐殺されました。子は殺されようとされていったけれども、この子は生き残りで、見てください、5節を見ると、すべての国々の民を牧するはずだと。これが神の国ですね。神の国ですよ。この再臨のキリストの後の神の国ですよ。千年王国ですよ。そして神の身元を御座に引き上げられたんだと言うんですね。これが昇天されたということです。その後のね、イスラエルのこのどうなるか、顛末が書いてあって、それが荒野に逃げたって言うんですね。しかも1260日なんです。3年半ですよ、ね、で天に戦いが起こったって、あのダニエル書の10章にね、この舞台裏の話したでしょ。霊的な存在の大国の攻防の裏には、堕落した天使がいるっていうね。でもイスラエルにはミカエルがいるって話をしました。でミカエルと悪魔が戦ったんですよ。で悪魔が落ちちゃった、戦いに負けて。それ地上で暴れてるんです。暴れるっていうのがこの、第70週目の半周以降にですね、半ば以降に地上で時が短いのを知って暴れるって書いてあるんですね。そしてもっと詳しく、さっき荒野に逃げたっていう話が、この13節以降に書いてあって、ちょっと読みますね。自分が地上に投げ落とされたのを知った竜は、男の子を産んだ女を追いかけた。しかし女は大鷲の翼を2つ与えられた。自分の場所である荒野に飛んでいって、そこで、見てください、一時と二時と半時の間、蛇の前を逃れて養われるためであった。ところが蛇はその口から水を川のように女の後ろへ吐き出し、彼女を大水で流そうとした。しかし彼女は、血は彼女を、女を助け、その口を開いて、竜が口から吐き出した川を飲み干したとあります。荒野、イエス様が、荒らす憎むべき者が、聖なるところに立つのを見たならば、ユダにいる人々は、なんて言ってます？山々へ逃げなさいって言ってます。で、山っていうとね、私たちこの清里みたいに、緑いっぱいの山を考えますが、イスラエルでユダの地域自体が山なんですけれども、他に山って言ったら西向いたら地中海なんですよ。山なんかないです。東向いたら視界を越えたところにヨルダンの高地があります。山々ですね、ハゲ山ですよ、ね、だから荒れ地、荒野と書いてあるのと山々というのは別のことではなくて同じことを言っています。そして水を流している、洪水を起こしているという、さっきダニエル書の9章で読みましたね。洪水が来て戦いが起こっているということで、軍隊のことを表しているんですね。そして飲み干したと地が、つまり軍隊がやってきているんですけど、地形によってその、逃れた人たちが守られている状態が書いてあるんです。でこれが旧約聖書でボツラと呼ばれる場所として書かれており、今はペトラと呼ばれているっていうのが、まあ多くの学者の意見なんですね、まあ、違うっていうふうに言う人もいるんですけれども、で実際に今の、このヨルダンの世界遺産、ユネスコの世界遺産になっているペトラに行くと、もう岩山に囲まれている盆地みたいになっていて、そこに一生懸命戦車が入ろうとも入ることは決してできない、馬ぐらいですね、ロバとか馬しか入る、車でさえ入ることはできない、そういう場所になっているわけなんです。ですか？だから後半部分でこの大患難時代にこの残された民がペトラの方に多くの人が逃げる、まあ、全員が逃げるわけじゃないんですけども、逃げてって、そして反キリストと、その反キリストが連なる軍隊が、ユダヤ人を抹殺するために、全滅させるために、ホロコースト以上のホロコーストを起こすべく、そこを攻めていくわけですね。でもっと詳しい話をすると、そこの方面にイエス様が天から来て 戦われるっていうことがイザヤ書に書いてあります。ですか。でイスラエルがね、結局このような形で、悪魔がいつも殺そうとしている民族なんだよと。なんでかって言ったら、彼らが特別に優れた民族だからではなくて、神が選ばれた民族だからです。選びというのは優れてるから選ぶんじゃないんです。神様が慈しんで選んでるの。孤児院にいる孤児を養子にしようと思って行って、選ぶときに優れてるから選ぶじゃないでしょ、ね、愛してるから選ぶんですよ。でその愛というのも何かいいものがあるからではなくて、ただ慈しんでるから愛するんですね。それがイスラエルを選ばれた神の愛であって、その選びを亡き者にしようとしているのが悪魔。悪魔は神のすることを憎み、神がすることを阻もうとして台無しにしようとしているという意味で、イスラエルを神が選ばれた時点で彼らは命が狙われているわけなんです。それが出エジプト記を読まれた方は分かりますよね。もう男の子がもう殺されるのを守った助産婦がいますけれど、結局ナイル川にこの投げ落とされて、その結果神がエジプトから贖い出したんですね。それが彼らの救いなんですよ、ね、だから彼らの救いっていうのはもう悪魔が滅ぼす計画から始まっています。そして彼らの救いっていうのは悪魔が滅ぼす計画で終わってます。そこから救われることで、悪魔が後で滅ぼされますけれども、という内容で、ですから世界を見るときに私たちがそのように見なければいけない、ね、この話をすると長くなっちゃうんですけれども、マスコミというのは便利な一方で非常に大きな私たちに対する権力を持っています、ね、何かというと操作が簡単にできます。で私も、この、知人でマスコミメディア関係で働いている人いますけれども、あれはもう作り話だよって言ってます。作り話っていうのはつまり何かこの演劇をするような、別に嘘ついてるわけじゃないんですよ。嘘を言ったら捏造になるけれどもね、必ずこの部分を取り上げようともう決めた上でこの情報を集めてきていますね。だからイスラエルをまず前提としてない方がいいって考えてます。前提として、でそれで報道しています。そういう内容になっていますので、普通に考えたら反イスラエルになっていってしまいますですね。まあ、この話をすると長くなるので、また戻りますとですね、13章に入ってこの竜がこの怒り狂っています。で今度することは何かというと、このダニエル書7章に書いてあった全世界を支配するということを行っている部分が見ることができます。ですね、読んでみましょうか。また私は見た、海から一匹の獣が上がってきた。これには十本の角と七つの頭とがあった。また出てきましたね、獣ね。その角には十の冠があり、その頭には神を汚す名があった。私の見たその獣は豹に似ており、足は、熊の足のようで、口は獅子の口のようであった。竜はこの獣に自分の力と位と大きな権威とを与えたと。はい、こちら見てください。ね、気持ち悪いね。ああ、気持ち悪い。第四の獣のように見えるんですが、ちょっと違いますね。第四の獣の一つの頭しかなかった、頭しかなかったし、そしてここを見るとね、いろんなその今まで出てきた獣、豹であるとか熊であるとか、ね、そういうものも合わさっています。そして10本の角だけでなくて7つの頭とそのか、あの 7つの頭があると。でこれね、後で説明します。で若干違いますね。で第4の獣以上に このもっと大きなスケールで世界を支配する反キリストの国、また反キリスト自身を表しているわけなんです。で、続けてみましょうか。その頭のうちの一つは打ち殺されたかと思われたが、その致命的な傷も治ってしまった。さっきね、底知れのところからね、獣が出てきたって書いてあったでしょ。そのことです。そのところですよ。そこで全地は驚いて、その獣に従い、そして竜を拝んだ。獣に権威を与えたのが竜だからである。また彼らは獣を拝んで、誰がこの獣に比べられよう、誰がこれと戦うことができようと言った。この獣は傲慢なことを言い、けがしことを言う口を与えられ、42ヶ月間活動する権威を与えられた。そこで彼はその口を開いて、神に対するけがしことを言い始めた。すなわち神の港、その幕屋、すなわち天に住む者を罵ったとありますけれどもね、書いてあったでしょう、ね、獣の背後にいるのが竜、悪魔で、悪魔が権威と力、これを与えて、だからこの致命的な傷も治ったということで、蘇ったかのようにね、やって、それで、この獣を崇めるのみならず、竜をも崇めていくということを行っています。これね、神様の御業のパロディですよ。パロディ版、イエス様を死者の中から蘇らせることによって、イエス様が神の御子であることをはっきりとさせたわけでしょう、ね、それと同じようなことを彼らは行っていく。あの出エジプト記でもそうでした。このナイル川を地にね、このするという災いをしたら、魔術師たちも水を地に変えたと。カウンターですね、この対抗するわけですよ。それを彼らは行って、そして怪我仕事を言う、神様に対する罵りを行うということなんです。ですからね、異邦人の時っていうのはね、神へのね、公然とした反抗、罵り、冒涜です。そして人間の目が与えられているってね、ダニエル書に書いてあったでしょ。人間中心なんですよ。ここが怖いんですよ、ね、そしてまともなことを言ってるんです。平和であるとか、正義であるとか、愛であるとかね、そういうことを言って、そこに真理であるキリストがすっぽりと取れてるわけなんです、ね、こういう時代に私たち生きています。で、キリストだっていうふうに言ったら、いかに排他的であり、いかに原理主義的であり、危ないんだっていう話をするわけです、ね、だからここで罵るというのは、おめえひでえとかなんだかっていうような、そういうなんていうのかな、こういう野蛮な感じのもの以上に、そういうなんかいかにも正しいように見せている中で、キリストと神様の真理をこう締め出すということを行っていってるわけですね。そして続けて読むと、彼はまた生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許され、またあらゆる部族、民族、国語、国民を支配する権威を与えられた。地に住む者で誇られた子羊の命の書に、世の初めからその名の書き記されてない者は皆彼を拝むようになる。耳のある者は聞きなさい。虜になるべき者は虜にされていく。剣で殺す者は自分も剣で殺さなければならない。ここに生徒の忍耐と信仰があると、あのダニエル書に書いてあった7章に書いてあったことがここに書いてあって、生徒たちがにこの殺されていく、この半ば以降のこの生徒たち、神を信じてイエス様を信じる者たちはですね、もう殉教しか選択肢はないですね。剣で殺されていきますから、剣で抵抗しようと、自衛しようとしても、その時はするなと、忍耐が必要だとイエス様が、神様が言われているわけなんです。そして11節ですね、また私は見たもう一匹の、獣が地から出てきた。そこには子羊のような2本の角があり、竜のように物を言った。この獣は最初の獣が持っているすべての権威をその獣の前で働かせた。また地と地に住む人々に致命的な傷のなかった最初の獣を拝ませた。また人々の前で火を天から地に降らせるような大きな印を行った。また獣の前で行うことを許された印を持って地上に住む人々を惑わし、剣の 傷を受けながらなお生き返ったあの獣の像を作るように地上に住む人々に命じた。それからその獣の像に息を吹き込んで獣の像が物を言うことさえもできるようにし、またその獣の像を拝まない者を皆殺させたと。おぞましいですね。この獣がいる反キリストがいるんですが、もうコンビで、コンビっていうかその反キリストを拝ませるように仕向ける偽預言者がいるって言うんですよ。でこれもなんかね、今度は三位一体のパロディ版ですよ。精霊の働きのようなことをね、この偽やるわけでしょ。そして恐ろしいのは、神殿に入って獣がこの反キリストが自分は神であるということを宣言する、それをねやるわけですけども、そのもう一匹の獣、つまり偽預言者がそこに獣の像を拝ませて、しかもその像が物を言うようにさせるっていうのはオカルトの世界ですよ。もう怖いよね。なんか夢に出てきそうな怖い。なんかでどういうふうになっているのは聞かないでくださいね。書いてある通りに信じていけばいいと思いますけれども、殺されると。そしてこういう、こういうことを行った後に16節、また小さいものにも大きいものにも飛んでいるものにも貧しいものにも自由人にも奴隷にも全ての人々にその、右の手かその額かに刻印を受けさせた。またその刻印、すなわちあの獣の名、またはその名の数字を持っているもの以外は誰も買うことも売ることもできないようにした。ここに知恵がある。資料のあるものはこのその獣の数字を数えなさい。その数字は人間を指しているからである。その数字は666であると。はい、いいですか。このように剣でこの拝まない偶像礼拝を行わないものを殺していくということをやっていくわけですね。でね、世の中ってね、権力者っていつもこうやって神として拝まれるように仕向けていきます。で、ダニエル書の中にはネブカデネザルが金の像を作って、そして拝まないものを殺していくということを行ったんですけども、それはね、今まで世につきものだったんですよ。ね、この、写真であれ、この像であれですね、それを作って自分を拝むように。そうでしょ、ね、例えば共産主義であってもね、彼らね無神論のはずなのに何やってるかって言ったら、スターリンの時にはスターリン像をねもう至る所に作らせてね拝ませて、今北朝鮮に行ったら北朝鮮のキム・イルソンの像の前に献花しなければいけないってことをやらせてね、でいつもこういうことをやっていて、そして、終わりの日にはこれが全世界的に行われるってことです。でもう一つ経済的な迫害あるんです。でそれが今書いてあったことです。だから物を買うことはできないって言ったら、これ本当に致命的でしょ。そしてこの額とそして右の手にね刻印をさせられたんです。でね、これもパロディでね、実はね7章に14万4千人のイスラエル人が神様のしもべがね神様立ててくださって、そして神の刻印がこのね額に押されているっていうのが書いてあるんで、神のものにされているってことです。でその逆ですよ。神、獣の国の住民になるために住民登録をして、そしてその刻印を押したものじゃないと売り買いができないんです。死ぬしかないよね。死ぬか、あるいは何か分かんない、自給生活するか、ね、で666と書いてますけれども、でここね、いろんなね意見があるんだよね。この www.com とかね、 www ってあのほら何だっけ、あれがなんか666だとかね。でこれはね、僕は取っているこれが一番いいんじゃないかなと思っている解釈が、このギリシャ語にもね、ヘブル語にもそれぞれのアルファベットに数字が当てがわれています、ね、で名前があると、その名前一つ一つを足していくと666になるという解釈で、これが興味深い。ネロ、皇帝ネロ、パウロを殺してクリスチャンを大迫害を与えたネロが、それ名前を足すとやっぱり666なんですよですね。そしてね、666という数字でね、これね、ソロモンの時にも出てくるね、666って。怖いね。何かっていうとね、7が出てくる時って神の数字なんです。完全なんですね。神の働きが行われると7日に休まれたとか、7がすごいたくさん出てくる。6っていうのは人間の数字なんだよね。人間中心なんだよ。でもネロもね、さっきの話に戻るけど、ネロも結局クリスチャンを迫害して、 そして自分を拝ませるようなことを行っていくという、当時の初代クリスチャンはネロが反キリストだと思ってたという記録が確かあったはずですね。でもこれも前話したように、反キリストの霊であって反キリスト本人じゃないということは分かるわけですね。でヒトラーが出てきた時には良心的なクリスチャンは、ヒトラーはあれだけユダヤ人をね、この迫害してね、そして世界をねもう牛耳ろうとしていたと、彼が反キリストではないかって言ったけど、やっぱり彼でもなかったと、やっぱでも反キリストの霊に動かされていたことは確かですね。でこの666というこの名前で足したら、この一つ一つアルファベットを足したらそういう国になるのではないかと言われています。で、まあ、その解釈が一番僕は正しいかなと思って、まあ、今のところね、まあ、他の解釈が出てきたら分かんないんですけども、ということでいいですか、今の時代というのはグローバルな時代で、もう皆さんそう言われても難しい言葉言わないでくださいよって言ってももう分かってますよね。世界の正反対で起こっている出来事がもろ私たちにも関わってくる時代になっているわけです、ね、まずインターネットっていうのはなんか生まれた時にインターネットあった人、若い子でしょ、生まれた時にはインターネットありませんでしたっていう人手を挙げてください。はいねえ、どうかなっての分かんないね。あれね、本当すごいよね。世界が一つになっちゃいました、ね、であとはお金もね、結局バラバラになってるお金なので統一させたいという思いがすごい強い。まずは G10 とか G20 とかね、まず経済的な協力があって、で一つにしていこうという、もうとにかく世界の経済が一つにされていくという圧力がある、ね、ある意味でね、ちょっと話ちょっとあんまこれずらしちゃってるまずいかな。ある意味で EU の離脱、イギリスの離脱とか、アメリカではトランプさんが大統領に浮上したというのはそれに対する反抗なんですよ、ね、この一つにまとめていくエリートたちによって、そして新しい秩序で、新しい一つの経済で、世界経済で新しい一つの世界政府のような、そういうもう強い動きに対して反旗を翻した、それいいとは言ってません、私はいいとは言ってない、それいい悪い別にして、そういう時代に私たちが生きている。なんか居づらくないですか皆さん、そういうの感じない、疲れるっていうの感じない、だからもうほっといてよって、私たち文化があって、私自分のねあんのにね、なんかもうなんか支配しないでよっていう気持ちになる時あると思う。でもそれが事実起こっていて、この時が究極です、異邦人の時です。神を知らないとこうなっちゃうんですよ、全体主義になります。神を知ってたら自由が与えられます。だからアメリカという国ね、神を捨てたからああなっちゃってるんですよ今ね、いろんなこと起こってるでしょ。もともと神を信じてなかったら自由がないんですよ。でも自由を神様にしちゃってるんですよ、ね、でもめちゃくちゃ全体主義ですね、自由という名のということですね。そして14章でね、ここまで言ってね、このね真っ暗な世界を描いたって、14章から今度はこの神獣の国をいかに裁くかという神様のね、やってあげるからというね、勝利のこの裁きの宣言がどんどん語られていて、でその中に、あまだこれ、その中にバビロンが出てきます。バビロンね、これも説明が難しいな。バビロンという言葉を聞いたら、昔のバビロンだけを思い出さないでください。いいですか、さっきのネブカデネザルが出てきた時のバビロン、あれはバビロンのごく一部です、ね、バビロンの始まりというのは、もう実はね、創世記の4章にもう少し見え隠れしてたね、3章か2章かごめんなさい、どこだったっけな、あ出てないかここには、あでもね、ここのね、このね、2章の、10節以降にね、川が流れてるんですよ。 ね、川が流れていて、その川の一つがユーフラテス川なんですね。中心的なのが。そこからバビロンが始まってます。エデンの園の真ん中あたりっていうか、その中心的なところに誰が来ました？蛇が来ました。で、エヴァを惑わしました。ね。そして読み進めると、10章にニムロデという神に反抗する力あるものが出て、そして彼が征服した町というか建てた町の中の一つが10章の10節で、彼の王国の始めはバベル、これがバベルのことです。バベル、バベルのことですよ。そして11章で何がありました？町を建てて、次に天に届く塔を作ろうとしたんです。つまり自分たちが神のようになるっていう、そして天に届く、そしてそこで、天体を拝むというね、偶像礼拝の始まりが起こったんです。全部この神に反逆する宗教の始まりがこのバベルであって、そしてそのバベルが、まあ、イスラエルのエルサレムを滅ぼしたという、まあ、大きな出来事があのネブカデネザルの時にあったんですね。彼らはこのマルドゥクという神様を信じ、そしてそこにバベル神話がすごい、バビロン神話がすごいたくさんあるんですけれども、偶像がたくさんあってですね。で、そのバビロンがずっと続くんですね。霊的に続いています。で、イエス様が戻ってこられて、エルサレムに神の国が建てられる。エルサレムっていうのはあれですよ、神様選んだ都でしょ。その前に17章と18章にバビロンが出てくるんですよ、ね、これちょっとね、陰謀的なあれですよ。簡単に言うと裏で何が動いてるのか、結局何が私たちを動かしているのかのその正体が17章と18章に書かれていまして、はい、これ見てください。まずね、これ獣でしょ。この獣の上に女がいるんだよ。女、しかもそれが淫婦、淫婦でも大淫婦ですよ。気も悪いですよね。でも聖書なんだよね。ちょっと読んでみましょうか。17章の1節から6節です。大丈夫かな、時間。おお、あと40分で口だ。また一つの鉢を持つ7つの御使いの一人が来て、私に話してこう言った。ここに来なさい。大水の上に座っている大淫婦への裁きを見せましょう。地の王たちはこの女と不貧行を行い、地に住む人々もこの女の不貧行のぶどう酒に酔ったのです。それから御使いは御霊に感じた私を荒野に連れて行った。すると私は一人の女が火色の獣に乗っているのを見た。その獣は神を汚す名で満ちており、7つの頭と10本の角を持っていた。この女は紫と黄色の衣を着ていて、金と宝石と真珠とで身を飾り、憎むべきものや自分の不貧困の汚れでいっぱいになった金の杯を手に持っていた。その額には意味の秘められた名が書いてあった。すなわち、すべての淫婦と地の憎むべきものとの母、大バビロンという名であった。そして私はこの女が生徒たちの血とイエスの証人たちの血によっているのを見た。私はこの女を見たとき非常に驚いたと、ね、今ここ水ですけど、この荒野にね、場面が映って、でその下に生徒たちが、殺されていて、その血に酔っているという女の姿が出ているということなんですね。なんで女なのかということなんですけれども、聖書を見ると神様と私たちの関係が男女の関係に例えられています。夫と妻の関係に例えられています。そして偶像礼拝をするときというのは不貧困を犯していると、霊的な寛容を犯しているというふうに書かれています。そして教会は何かと言ったら花嫁と呼ばれています。イエス様がまた再び戻られるときに私たちは婚姻、 婚姻する、その結婚式を挙げるわけですけれども、それまで待っている、イエス様を待っている、花嫁修行をしている感じで清めを受けている、存在が、教会だっていうのが書いてあります。つまり大、この地の王たちと、この不貧困を行っているっていうのは、これは、つまり偶像礼拝というか偽の宗教を持って、この世の制度に組み込まれた宗教として存在しているわけなんです。だから多くの宗教改革者をはじめ多くの人たちがローマカトリックがこの、大陰譜であるという解釈を行っておりました。確かに、このバチカンを見るとですね、本当に、おどろおどろしいですね、世界がある。この富を持っていて世界のその大統領やこの指導者も集めていろんな助言を行いなんですね。ただですね、ここで偏見を持たないでほしいんですね。カトリックの世界っていうのは非常に大きいし、なんていうのかな、悪いものだけでもないんですね、例えばキリシタンの私たちの迫害の歴史は私たちのね、教会の歴史の中にありますし、決して悪いものだけじゃないです。ただ、この世界的にこの世に組み込まれている宗教で、その宗教というのはものすごい力を持っている。じゃあ確かです。で、その宗教が生徒たちの血をこの飲んでる。で、事実、本当のクリスチャンがカトリック、ローマカトリックによって殺されたという教会書はあります。そして、怖いんですけれども、これはね、別にローマカトリック今ね、叩くために言ってるんじゃないですね。こういうものはいつもこれです。予的になっている。世に妥協している教会というのは本物のクリスチャンを迫害していきます。そして聖書を読むとですね、使徒が書いた手紙とかを読むとですね、偽教師が現れて、この世で行っている汚れとか悪いものを教会の中で教師が教えてって、それが行われてって、見た目は敬虔だけれどもその実を否定する時代になるって、世の終わりよって書いてあるんです。で、これが警告されていて、テアテラの教会っていうのがこの黙示録に書いてありまして、そこもやっぱりイゼベルという女が出てきて多くの者と不貧困を行うっていうのが書いてあるんですね。こうやってね、教会に組み込まれていく、または他の宗教の中に組み込まれていく、そういうものがあります。だから私たちは本当にね、まずイエス様が真理だっていうことをまず思う必要がある。もう一つは清め、敬虔に生きる、この敬虔にかなう教えですね。で、これが、この私たちがこういうものから、このバビロンから守られる、方法ですね。で、続けて読んでいくと、すると御使いは私にこう言った、なぜ驚くのですか。私はあなたにこの女の秘技と、この女を乗せた7つの頭と10本の角を持つ獣の秘技を話してあげましょう。あなたの見た獣は昔いたが今はいません。しかしやがて底知れぬところから登ってきます。そして彼はついには滅びます。地上に住む者たちで、世の初めから命の書に名を記されているもの、書き記されていないものは、その獣が昔はいたが今はおらず、やがて現れるのを見て驚きます。ここに知恵の心があります。七つの頭とは、この女がすなわち座っている7つの山で7人の王たちのことです。5人はすでに倒れたが、1人は今おり、他の1人はまだ来ていません。しかし彼が来ればしばらくの間とどまるはずです。また昔いたが今はいない獣について言えば、彼は8番目でもありますが、先の7人のうちの1人です。そして彼はついに滅びます。さっぱり分かんないですね。これ読んだだけで分かりました。これ難しいんですよ。でもじっくりと、ちょっとこの数学とか理系の人って言います、理系の人はね、結構好きな箇所だと思います。てか、まあ理系でなくても頑張って論理たどれば大丈夫ですけども、先ほど10本の角の話は出てきましたが、7つの頭っていうのは一体何なのかということなんですね。で、よく見るとあの獣はその獅子でって豹とかいろいろあるんですけれども、この世界のイスラエルを迫害していったこの帝国のね、中身だったわけでしょ。で、聖書の歴史の中で神の民を、ね、この虐げてって踏みつけてった国として出てくるのはここです。エジプト、ね、出エジプトにあるでしょ。アッシリア保守がある。バビロン、ね、ここから分かるね。ダニエル書と同じね、メディア、ペルシャ、ギリシャ、ローマ、そして あの足と足の指、粘土と混ざったところというのが、あの10本の角の復興ローマですよ、ね、ローマがこの形がこの 10人の王によってこの世界が統治されると、その間から小さな角が出て 3つの王を倒し、3人の王を倒して、そして7人、残りの7人が結局権威を、移譲するんですよね。そして最後に世界政府ということで、なるんですけども、まず7つ目までのこれが7つの頭だという内容なわけなんですね。そして5人はすでに倒れたと。ギリシャまでは倒れたと。見てください、10節ね。1人は今おり、ローマですよ。ヨハネの時代はローマです、ね、そして他の1人はまだ来ていません、ね、来てないでしょ。しかし彼が来ればしばらくの間とどまるはずです。また昔はいたが今いない獣について言えば、昔はいたが今いない、彼は8番目でもありますが、先の7つの1人だっていうのは何かって言ったら、昔はいなくてやがて来るアンティオコスエピファネスですよ、ね、アンティオコスエピファネスが再現するのではなくて、その背後で反キリストがいたわけでしょ。そして彼が今はいないんだけれども、7つのところから出てきて8番目でもあるって言うんですよ。でちなみにこれね、これひどいね、ここから撮ってますと宣伝して何するんだっていうね、という内容 でこの後にいいですか、この反キリストが他の軍王たちも一緒になって大陰符を滅ぼすということがこの17章の最後に書いてあります。何かって言ったら、これは、70章の前半部分のところで起こっているのがこの17章の中身なんですね。そして宗教をいらなくなった、憎んでいる、ね、宗教をやってる人とさ、この世の中の王様ってさ、利用し合ってんだけど結局憎んでるでしょ。王様の方がこの宗教をこの憎んでて取っちゃうんだよね。あの昔はなんだ、織田信長やったじゃん、あのね、そう、比叡山ね。でそれでね、そういうことをやって、そして自分こそが神であるっていうわけですよ。今度は自分、宗教と政治が一体化しちゃうんですね。それがあの聖なるところに自分が入ってって、私は神であると言って、そして世界宗教、自分を像を拝ませるという、そういうことを最後に行わせるという内容になっていくわけなんです。皆さんよくね、ついてきてくださいました。残りはあと30分なんですが、ここまで話して、これでね、異邦人の時がどういうものかは話せました。非常に大きな、多くの情報だったと思います。でこれを最後に、クリスチャンとしてもっと実際的な生活の中でどのように、このなんていうかな、姿勢でいればいいかということをね、見ていきたいと思います。でね、その異邦人の時、反キリストについて詳しく書いてある書物がテサロニケ人への手紙なんです。 で第2の方を見ます。開いてください。はい、テサロニケ人へ、テサロニケ人たちはイエス様をね、パウロの宣教によって信じて、そしてパウロが迫害を受けたので、そこから彼が身の危険を感じて、いなくなってしまったと。ほやほやのクリスチャンたちが残された状態でした。そして彼らは、同国のため、ギリシャ人というか、この異邦人から迫害を受けていました。とてつもない迫害を受けていました、ね、世からの苦しみを受けていたんです。でですね、こういうふうにパウロは言ってます。1章の5節から、このこと、4節から読もうかな。 それを私たちは神の諸教会の間であなた方のすべての迫害と患難とに耐えながら、その従順と信仰とを保っていることを誇りとしています。このことはあなた方を神の国にふさわしいものとするため、神の正しい裁きを示す印であって、あなた方が苦しみを受けているのはこの神の国のためですと。つまりあなた方を苦しめる者には報いとして苦しみを与え、苦しめられているあなた方は私たちと共に報いとして安息を与えてくださることは神にとって正しいことなのです。そのことは主イエスが炎の中に力ある御使いたちを従えて天から現れる時に起こります。その時主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に報復されます。そのような人々は主の御顔の前とその御顔の栄光、御力の栄光から退けられて永遠の滅びの刑罰を受けるのです。その日に主イエスは来られて、ご自分の生徒たちによって栄光を受け、信じたすべての者の、そうです、あなた方に対する私たちの証言は信じられたのです、簡単の的となられますと。いいですか。迫害を受け苦しみを受ける、皆さん苦しみを受けてますか。どうでしょう。あのね、受けてますね。いいですか。今までのね、クリスチャン生活でそんなに受けてないかなって感じで、私たちはね、まだね、例えば牢屋に入れられるとか拷問を受けるとか、そういうことはないの。だからね、どうなんでしょうかって思うかもしれないけれども、そうですね、クリスチャンとしてまともに生きていこうとすると、っていうか生きていこうとさせない力というのはものすごい強い、ね、で、日本に働く悪魔の仕業は自由なように見せかけていて、本当は自由じゃないという状況です、ね、あの他の国にね、いるクリスチャンにとか他の国に住んだことのある人はこれ分かるかと思うんですけど、本当に日本はね、クリスチャンとして生きていくのが難しいところであります。それなのにイエス様を信じました。すごいでしょう。神様に皆さん愛されてますよ。愛されてるって、こんな困難なところで信じられてんですよ。皆さん 1% いないんですよ。信じることできてるでしょ。聖霊なんですよ。神の憐れみなんですよ。愛されてるんですよ。だからその信仰にあって固くしてください。そしてその苦しみは絶えず受けています、ね、受けてないように見せてるのもあれ苦しみかな、ね、でね、不条理なことが起こった時に必ず持っていてほしい神様の働きがこれなんです。苦しみに対して苦しみを持って報いてくださるイエス様です。神様です。だからイエス様が再臨される時に、この世のこの異邦人の時を終わらせる時に、この神に逆らうね、勢力を滅ぼす時にね、不信仰を滅ぼす時に、私たちがこの受けている苦しみは報いを受ける、この報われるっていうことですね。でね、多くの人がね、この、ね、心に溜めちゃってるんです。で、許せない心になってしまう。でその中で苦しんでいる。で、恨んでしまう。あとは、大体日本の人たちがやってるのはこのね、気力を失う、無気力になっていく。で、無関心になっていく。このもう不条理の世の中だから、いや、自分のことだけ関心を持ってればいいやっていうふうになっていっちゃうんですよ。他の人のことを気にしなくなっていくんです。他の人を助けようと思わなくなっていくんですよ。で、これが今の日本の姿です。でね、必ず何かイエス様によって純粋な思いが与えられているのに全く違うことが起こった。時には教会の中でさえ起こります。そしたら神が報いてくださる。神が正しい裁きをしてくださる。一生懸命ね、正しい、あの、何がこれが正しい判断なのか分からない。この人はああ言って、あの人はああ言って、こう言って、どっちが本当なのっていうことあるじゃない。裁判所に行ってもね、無理ですよ、人間の裁判所で。でも神の裁判所はちゃんとあります。で、神はこうやってイエス様が裁判、あの、戻ってこられるときは裁いてくださいます。で、これが一つ目です。で、次二つ目見たいと思います。あ、これなくなっちゃったんだ。もう 絵はないね。じゃあちょっとね、これは2つ目は2章ですね。2つ目は クリスチャンとして私たちは引き止める働きをしているんだっていうことです。
ちょっと難しかったと思いますけど、ちょっと読んでみますよ。
さて兄弟たち、私たちの主イエス・キリストが現れ再び来られること、私たちが主の身元に集められることに関してあなた方にお願いすることがあります。イエス様の地上再臨と景況どっちも書いてますね、これね。主の元に集められるって書いてますよ。霊によっても、あるいは言葉によっても、あるいは私たちから出たかのような手紙によっても、主の日がすでに来たかのように聞いて、すぐに落ち着きを失ったり心を探したりしないでください。必ず噂って起こるんですよ。昔もそうだったんですけど、今もそうなんですけど、何か大変なこと起こるともう観難に入ったっていうのね。読んでない聖書、今起こっていること観難って、黙示録読んでください。もう全然違うよ、ね、まだ起こってないです。でそういうふうに言う人いてね、惑わす人がいるんだけど、惑わされるなと。で、誰にもどのようにも騙されないようにしなさい、3節。なぜならまず廃墟が起こり、不法の人すなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ない。これ主の日っていうのは神様が定められた終わりの日で、神の裁きを下す日ですね。来ないからですと。不法の人が現れなければ来ない。この不法の人というのが、読んでいったらすぐ分かります。彼はすべて神と呼ばれるもの、また礼拝されるものとに反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。誰ですか？反キリストです。が現れなければ主の日は来ませんね。で私、そして5節飛ばして、あなた方が知っている通り、彼がその定められた時に現れるようにと今引き止めているものがあるのです。不法の秘密はすでに働いています。しかし今は引き止めるものがあって、自分が取り除かれる時まで引き止めているのです、とここに書いてあります。不法の秘密は働いてるんだよと。だから先ほど話したように、このアンティオコス・エピファネスの時も働いてるし、この歴史を通じてなんか反キリストっぽい動き、そういう人物っていうのはずっと出てきたんですね。で今でもいろんな推測がされてます。反キリスト誰かって、かなりね、だからね、僕ねそういう話聞くときは当たってるけど間違ってるってどっちも真なんですよ。当たってるっていうのは何かって言ったら、反キリストの霊が確実に動いている。でも反キリストだと断言できることは私にはできないですね。いろいろ調べて、聖書で調べてもやっぱりこの人物も違うし、あの人物も違うしって分かるね、いろいろあるよ。例えばオバマさんがとかね、プーチンがとかね、あんなんだか他にもいろいろいるけども、違いますよ。すぐ分かります。でもね、引き止めてるものがいるって言うんです。でここは大事、皆さんの励ましなんです。引き止めてるもの何かっていうのはね、いろんな解釈があるんですが、でもはっきりしてるのは、引き止める力を持ってるってことです。神の側のことです。で世の光、地の塩と私たちがされている、召されている。そしてこの聖霊が働かれることによって、この反キリストの活動がされないようになっていると。つまり教会の働きというのは非常に大きいんだということです、ね、で皆さんがこの異邦人のこの時といってもね、必ず注目してください。皆さんが持っている信仰というのは、この世で支配している悪いものよりも偉大で力があるんですよ。皆さんが本当に単純に信じているイエス様が主ですっていう告白は、この世で起こっているいろんなね、うぞうもぞうが出てきているいろんなものよりももっと力があることなんです。で知恵があることなんです。どんなに人がこんなにこういうことやって、ああいうことやって、なんだかなんだかって言ってても、皆さんのはこの聖書に書かれている通り読むと、聖なる国民であって選ばれた祭司だって言って、そして黙示録を見ると、キリストと共にこの神の国を、やがて来る神の国をすべ治める王なんだって書いてあるんですよ。こんなちっぽけな私たちはそう言ってるんです。神様そう言ってます。つまりね、いいですか、 主にあって自信を持ってください。主にあって皆さんはものすごい特権が与えられています。いや私そんな、そうなの、恵みによってなの。恵みによって皆さん救われたっていうのはね、あ、天国のチケットもらってそしていいところ行けるじゃないんだよ。そうじゃなくて神の形が回復されるのが救いなんだよ。神の形が回復されるっていうのはつまりアダムが地を支配しなさいって言われたのが回復するってことだ。神の子っていうのはそういう意味なんです。神の子だよ。天と地を作られた神様の子だよ。相続する、神の相続人だよ。神の国を相続するんだよ。安倍首相より私たちはというか安倍首相のために祈らなきゃいけない。天皇陛下のために祈らなきゃいけない。オバマさんのために祈らなきゃいけない。今のアメリカの大統領選のために祈らなきゃいけない。祈らない、天皇陛下も一生懸命祈ってるけども、あれは神道の方なんだ。私たちの方が祈る祭司なんですよ、本当の。わかりますね。え、あの耳っちい祈りなんて言ったらね、神様怒るよ。なんでかって言ったら、祈りってのは私たちの信心深さじゃなくて祈られてるご本人の話だから。この小さな者たちの祈りを神は聞いてくださるんですよ。そして山を動かすんですよ、神様は。ね、単純な祈りでいいんです、ね、で祝福を祈ってください。たとえ悪人であっても、ダニエルがネブカデネザルにこの取りなして愛して支えたと、あ、ネブカデネザルってものすごい王様だから、とんでもない王様だったなのにね、彼はね、後でどんどん心が柔らかくなって神様を認めるようになるんですよ。最後、悪者だって言ってね、ダメね。それはね、世の中はねそれやるけども、私たちはね祈るんだね。祈るんですよ。僕辛かった時あったの、キム・ジョンウンのために祈るの辛かったんだよ。でもね、祈らなきゃいけないんだよ。彼の祝福のために祈るんですよ。ね、なんで王なんだよ、僕たち祭司なんですよ、っていう引き止める働きがある。で最後に13節見てください。しかしあなた方のことについては、あ、どうしようかな、13節の前にね、ちょっと読ませてください。このね、8節から、その時になると不法の人が現れますが、主は御口の引きを持って彼を殺し、雷輪の輝きを持って滅ぼしてしまわれます。不法の人の到来はサタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの力、印、不思議がそれに伴い、また滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。なぜなら彼らは救われるための真理への愛を受け入れなかったからです。それゆえ神は彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り込まれます。それは真理を信じないで悪を喜んでいた全てのものが裁かれるためですと。このね、不法の人が現れたらいろんな印を行って、その偽りを信じていくと。でも福音の真理を憎んでいた人たちに対する神様の裁きだったんですね。だから簡単に言うと、イエス様っていう真理を受け入れないから偽物を信じるんです。みんなね、中立ってありえない。本物を信じなかったら偽物を信じるんです。この2つしかないんです。偽物を信じていくという裁きなんですね。その結果、本当に偽物によって騙されたという裁きなんだと言って、こういう偽の霊が働いている中で、13節、しかしです。で、聖書の時にしかしって言葉出てきたら注目、目をバーンって開いてください。で、神様これを話して、要はこれを話したいんです。しかしあなた方のことについては、私たちはいつも神に感謝しなければいけません。ああ私も、あ、なんか騙されちゃうんじゃないか、反キリストに騙されちゃうんじゃないか、なんかこういうなんか大変なところにあって、そして大患難がやってきて、私取り残されちゃって、ケーキも取り残されちゃって、うーとか言って、しかしなんですよ。しかしあなた方のことについては、私はいつも神に感謝しなければならないと。なんでか、主に愛されている兄弟たち、これそのまま受け入れてください。主に愛されてるんですよ、兄弟たち、姉妹たち。そして神は御霊による清めと、ですか、自分で一生懸命清めたんじゃないの、御霊によって清められた真理による信仰なんですね。古代時代ね、さっきから今日の、ね、テーマだね、真理による信仰によってあなた方を、次見てください、初めから救いにお選びになったのです。ここですよ、三つ目の態度、初めから救われてる、初めから選ばれてる、間違った、初めから選ばれてるってことです。だから救ってくださいます、神様必ず救ってくださる。愛されてるんだ。選びっていうのは愛されて、愛から来てるんです。 僕たちがスーパー生徒、スーパークリスチャンじゃないんだよ。選ばれてるんだよ。超まずい人たちが救われてんだよ。あ、いや嬉しいね。このね、神様のコメディーね、聖書って神のコメディーだよ。本当にね、なんかやべえやつが選ばれて神に用いられてるでしょ。まともな人ってイスカリオテの言うだったりしてるのね、これ一生懸命で。やばい、これ真面目にちゃんとさ、なんかいろいろやってさ。だから初めから選ばれてるっていうのはね、大事なんです。異邦人の時にね、私生きてる時に何を私たちが守ってくれるか、私たちの頑張りじゃないんですよ。神に愛されて初めから選ばれてたっていう選び、神の証明なんです。私たちの中心、私たちが何かしたっていう中心じゃなくて、神が選んだっていうことなんです。全て教会生活で皆さん、ね、つまずかないでいる方法、私がここの教会来たのは神がそうしたからだと、神が私にここに来なさいって言ったからなんだ、これなんです、ね、例えばこの教会はいい賛美があるとか、あ、この牧師先生は私が信じてる教理と神学と似てるとかね、絶対につまずくから愚か者を選んだって言ってんだよ。で、私は罪人の頭だってパウロ言ってんだよ。だ、絶対つまずくじゃん。人中心じゃないんですよ、神中心なんですよ。で、そこの一番大事なのは神に選ばれたっていうところなんです。でね、どうやったらクリスチャン生活できたらね、神に愛され、神が愛で神に愛されてるっていうところなんです。調子悪くなったら絶対そこに戻ってください。なんで調子悪いって言ったらね、俺がちゃんとやってないから、私がちゃんとやってないからって言って一生懸命頑張ってっちゃう。そこには力が出ない、つまずく、信仰から離れる、そういう恐ろしい時代に私たち生きています。でも神に愛されたんです。神に愛されたんです。どんなひどいことが起こっても神に愛されてます。ひどいことが起こってるってことは逆に愛されてる証拠かもしれない。それだけ可愛いから、なんていうの、特別なところを通らせてるんだよね。で、だからさっき言ったように 1% 以下だからね、かなりの圧力かかってるんです、皆さんに。でもね、選ばれたの。強靭な信仰を持ってるんですよ。恵みがあるから。弱いところに強いんですよ、私たちは。弱さにキリストの力が完全に働いてるんですよ。ね、弱い時にこそ強いと。告白しましょう。ね。お祈りします。ハレルヤ、愛する主を感謝します。本当にあなたが言われ私たちはパウロと一緒にこのことを宣言したいです。主を愛さない者は呪われよ。主を来てください。私はあなたを愛しています。あなたを愛してない要素は全部呪ってくださいますように。そしてあなただけが全てでありますから、あなたが全てになる時を待っています。そしてあなたが来てくださいますようにお願いいたします。聖霊で私たちを満たしてください。清めてください。不純物を取り除いてください。そして本当にあなたの愛によって、私たちがどんな困難の中にいても、いや困難の中にいるからこそあなたの清い愛が本当に私たちのうちに満ちますように、どうぞよろしくお願いいたします。幸いですとイエス様は言われました。義のゆえに迫害されるものは幸いですと言われました。そして全て経験に生きるものは迫害を必ず受けるとパウロは言いました。しかし主よ、私たちを捕らえてくださったことを感謝します。御国を来たらせたまえ、この天に御心がなるごとく地にもなさせたまえ、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。